はい、
イルカと馬の文学村、イルカです。
島馬です。
はい、今日はプロットを考える4、オープニングイメージということでやっていきます。
はい、
オープニングイメージっていうのはですね、セーブ・ザ・キャットにも載ってるビートなんですけど、あ、ビートっていうのは何なのかっていうのは前回細かく言ってるんで、もしよかったらそっち聞いていただいて、ちょっとあれ長くなっちゃうんで、ある程度ビートっていうのはもう当たり前で行かせてもらいますね。
一言で言うと
物語の要素ですね、はい、要素で特に、映画の要素ですね。で小説にも使えますと。で、今回のビートはオープニングイメージ、これはもう分かりやすいというかそのまんまですね。映画のオープニングで大体なんかイメージの映像が入る映画って多いじゃないですか。
007、
どんな映像から入りますか。タイトル、
銃砲の中から007がこっち向かって撃ってくるみたいな。
あれはどうなんだろう、あれはイメージとは言わないかもしれない。ただスターウォーズなんかは僕はイメージって言っていいかなと思うんですよ。
字幕
が音楽と決まりので出てくる出し方とかも、もうなんか歴史ものが始まるぜみたいなのを意識して入れてるのかなとはちょっと思いますけどね、うん、あともうもっとあるじゃないですか、普通の映画でなんかこう湖の景色とかこう山の景色とか映しながらもうクレジットが出てきちゃったりするじゃないですか、うん、ハリウッドだと。そういうのはもうオープニングのイメージですね。
はい、
でそれは何を表しているかというと、まあ単純にその主人公の住んでる街とか景色をただ映している場合のものもありますし、その物語を象徴するテーマ、なんか家での家庭での話みたいなだったら必要に多分家を撮ってたり、
ホームアローン
、うん、ホームアローン家の映像から始まりますか、
うん、ちょっとわからない
例を言った割に覚えてないっていうあれですねだからここに例挙げてますんで、僕例えばポール・トーマス・アンダーソン監督のザ・マスター見ましたか。
見てないですね。
見てないですか。
その人あれですか、
その人
なんとかカントリー、
ノーカントリー違いますねノーカントリーは公園兄弟ですね。
あれ聞いたことあるな。
PTA ってやれる人ですね。
ブラッド、ザウィルビーブラッド、
ザウィルビーブラッドはそうですね。
ああやっぱりね、
そのザ・マスターっていう映画があってホアキン・フェニックス主演で、うん、まあちょっと宗教団体、
うん、
ホアキン・フェニックスもそうだったらしいですけどね、幼少の頃宗教団体のマスター、うん、そのマスター役をフィリップ・シーモア・ホフマンがやってるんですけど、
うん、
そのマスターとの心の交流というかそんなようなテーマな映画なんですね。
え、なんだっけ、
ザ・マスター、
ザ・マスターか。
でそれオープニングはもう絵なんです、絵なんですよね、海の絵なんですよ、
うん、
船を引いて船の後ろにできるなんかこう波ですね、
うん、
の映像を映してるだけのとこから始まって、で船乗りなんですよ。だから一見まあそれはただその船乗りだから、その、
うん、
船が止まった時のっていうのを表す、船の移動を表してるだけの映像に見えるんですけど、でそこからその陸に上がるんですね彼は、
うん、
で陸に上がってもこうマスターと出会っていくんですけど、まあいろいろあってとにかくいろいろあって、師匠と別れるんですよ、うん、師匠に別れを告げるんですよ、お前のあれにはついていけないと、
うん、
でまた帰ってくる時にもその同じ映像を使うんです。こういうの少ないと思うんですけどね、オープニングイメージをもう一回使うってあんまりないんですけど、
うん、
でそれで帰ってくる時にももう一回同じ映像で、もうなんかね、全体、これはもう僕の解釈ですけど、全体がもうそのテーマ、その海に漂って迷ってた主人公の気持ちをマスターという人と出会って、一瞬こう、まあ、一時期悩みが晴れてったような、
うん、
で途中で砂漠で走り抜けていくシーンがあるんですけど、ね、それはもう海との対比になってますね、映像的にも。
なるほど。
なんかこれはもうすごくテーマを暗示してるなと。で海っていうものってなんか綺麗だから、まあ自主映画なんか何でも入れちゃいそうな感じするじゃないですか、海辺とか夕日とか、なんかストーリーに関係ないのに入れてもなんかありそうじゃないですか。
ありましたね、
景色とか。
ちょっと出てこない
です、出てこないですね、いつものね
なんだっけ、なんとか鈴、
なんとか鈴、広瀬すず
の4兄弟の
4姉妹のやつ、
姉妹の、
それはあれですか、カンヌを取られた是枝監督に。
海出てこなかったっけ、
はいはいはいはい、
はい、
名前忘れちゃいましたけどね、うん、まあまあまあそういう、まあだから映像からテーマを感じさせるっていうのはなかなか難しいですけどね、難しいですし、ただ決まってるものは綺麗ですし、あといくつかちょっと例を挙げてるんで、ジャック・ニコルソン主演「カッコーの巣の上で」、
うん、
ご存知ですね、名作中の名作、オープニングの映像何か分かりますか、覚えてますか。
いや、ご存知じゃないです、見てないです。
あ、見てないですか。あの名作と言われる、一応これあの精神病棟、山ですね、山
か
で、精神病棟の話で、精神病棟に対して、だから精神病棟っていうのが閉鎖的な、なんかこう人工的な檻みたいなイメージに対して、山っていう対比なんですね一応。で最初にその山の映像があって、まあ、あのラストにそのネイティブアメリカンの人が脱走するんですよ、その老後精神病と、はい、そこで山に走っていくんですね。だそこへの振りなんですけど、この映画僕はあのオープニングイメージに関してはあんまり意味ないなと思っちゃう、なんかだから最後にそれがあるから入れたなっていう印象があって、で別にこの映画全体が多分山っていうものを特に言ってないですね。
なんか日本映画ディスった時すごい引っかかってくるのに、外国映画平気でディスるんですね。
ディスってないですよ、いやこれは分析の、分析植木の結果ですし、まあ日本語で喋ってますから聞かれないし、どうせね、カッコーの巣の上で作った人には絶対聞かれないですからね。
そういうところが現代語だよな。
そんでですね、あともう一個、これのちょっとまずいなというか、あの効果弱めてるのは、あの途中で一回脱走するんですよ、途中でもジャック・ニコルソンが引き連れてバスごとなんか脱走してっちゃうんですよ、みんなで。そこでなんか海に乗って船に乗ったりしてるんですよね、
はい、
そこの開放感のがもうすごすぎるんですよ、あの映像的にも雰囲気で、はい、だからなんか山よりもう海の方がすごい開放感あったのに、なんか山っていうのがだからバッティングしちゃってますね、映像のイメージとして。で海に行けばよかったのに、最初も最後も海で3つ揃えれば綺麗なイメージになったのに、
うん、山の方が隠れやすいからな。
でも違う国行っちゃえばね、海でね、分かんないですよ、
海だと隠れるとこないから。
じゃあ真ん中も闇にし、まあ、山にしたらよかったんですよ。山でもいいですよ、あの最初も山に行って山小屋でなんかね、あの焚き火とかする、ハリウッド映画ってよく焚き火しますよね。夜に焚き火して、あの心の内を語ったりするじゃないですか、主人公。あれ大体あのミートポイントっていう、あの真ん中なんですよ、映画の。これ決まってるんですか、あのセオリーで。どうでもいいですけど、
ハリウッド映画あるある
だ、あるあるですね、あの分析してる人あるあるですね、
早く言いたい、分析してる人あるある、早く言いたい。
あとですね、もう一個、スターウォーズに関してはさっき言ったのでいいんですけど、ウッディアレン映画、ウッディアレン監督、僕の大好きな監督のミッドナイトインパリーのオープニング、これは見ましたか、この映画。
当然見てないですね。
当然見てないですか。これはすごいんですよ。僕分析したんですけど、60カット、
あれか、
3分12秒。
2回目かなんかで触れた、
そうタイムスリップするとき、
はいはいはい、
その映画なんですけど、オープニング3分間もうパリの街並みを描いてるだけなんです、映してるだけ、しかも60カット1、2秒。
そういうところが嫌い。
え
それのなんだよね、
あのウディアレンの。
そうそうそう、
これでもね、素晴らしいと僕は思いましたね、このこれをあれ自体が、途中で雨が降ってきて、あの夜になってっていうのが、もうこの映画を圧縮した短編のようになってんですよ、
はい、
だからもうそっくりな映像の流れと全体のあらすじ、もう何にも映像だけで表すとこんな感じだよみたいな、もうこれはすごいなと思いましたね、さすがウッディアレンと思っちゃいますよ僕は、
はい、
で同じ監督、マッチポイント、これは
ウッディアレン、
ウッディアレンのマッチポイント、これもすごいと思いますよ、見てない、
ウッディアレンはあれしか見てないですね、タロットカード殺人事件しか見てないです
、ね、またちょっとマイナーなやつをね。もっと名作がすごいあるのに、あのどっちかで言えば失敗してるやつですね。マッチポイントっていうのは、あのオープニングの映像がテニスのネットにボールが引っかかるんですよ、こう、
はい、
で真上にネットの真上にボールが行って、はい、落ちてくるじゃないですか、
うん、
真下にこう、はい、で敵の陣地に入るか自分の陣地に入るかっていうとこで終わるんですよ、
はい、
でこれが後半で、 まあ、殺人事件を起こすんです。犯人は浮気相手、お金持ちとの婚約が決まってて、浮気相手とのことがちょっと問題になってきて、ちょっと病んでくるんですよ、浮気相手が、
はい、
全部バラしてやるみたいな。でそいつを殺すんですよ、
はい、
殺して鍵、その鍵を処分するときに川に投げるんです、
はい、
その時にその鍵がそのオープニングで出たあのテニスネットと同じように動くんです。こうやって壁に当たって真上に落ちて、で手前に落ちるんです。自陣に落ちるわけですよ、はい、テニスで言うと。でこれもう犯人捕まると思うじゃないですか、
はい、
そしたらそれをホームレスが拾って、ホームレスが犯人に会って、主人公はバレないっていう、すごいこの、あの初めて見るとみんな多分おーってなるね。まあ見てない見てない人ははいって顔してますけどね、これも素晴らしいなと思いますよね。このアイデアっていうか、なかなかな、見たことないですよこういうの。
なるほど。
ヒッチコックかウッディアレンかぐらいのこういううまさってないと思いますけどね。まあそんな感じで、だいたいオープニングイメージはこんな感じですかね。あとはイメージ、映像的にテーマを使い、まあこれだから、あれですね、小説で言った場合はやっぱりその小説のテーマになるものを映像的に印象に残すっていうのは大事ですね。何かそのキーになるアイテムとかはやっぱ何度も見せとくべきですし、描写しとくべきですよね。ちゃんとあのトリックとかをみんな隠したがって全然書かないで、それずりーよって言われる時もあるんで、やっぱ印象に残しておくことによって、ああそこで言ってたって思うわけですよね。だからそういう意味ではちゃんと描写するっていうこととつながると思いますね、小説に関して。まあ大体オープニングイメージに関してはそんなことです。
はい、
はい、
では切ります。
はい、ありがとうございます。